どこから話せばいいのかな。セックスしたのは、デートが終わった夜の話で。セックスの前にも、あの人の、なんというか、不甲斐ないお話はいろいろあるんですけど、すごく緊張しながら、ラブホテルに誘ってきたり、ラブホテルの部屋の券売機を使うのに手間取ったり、部屋に入った後、気まずい無言の雰囲気に耐えかねて、何も言わずに一人でシャワーを浴びに行ったこととか、お互いシャワーを浴びてベッドの上に座ったのになかなか手を出してこなかったこととか、でもそれを全部話していると長くなるから、とりあえずあの人がシャワーを浴びているところから話します。あの人がシャワーを浴びている間、私は、コンドームの使い方をネットで調べていました。緊張を解こうと、部屋の中を歩いてるうちに、ベッドのヘッドボードにコンドームがあるのを見つけてしまって、そういえば、正しい使い方を知らないかもって思って、調べました。その日はたまたま体調を整えるためにお薬を飲んでいたので、妊娠することはないと思っていたけど、万が一ってことがあるし。コンドームの使い方とか、私くらいの歳の女の子なら知ってて当然なのかもしれないけど、私その時はエッチなことには全然興味がなくて、そのいわゆる AV とかエッチな漫画はほとんど見たことがなかったんです。ウマニとかも怖くて全然したことがなくて、だから学校の授業で習う一通りのことくらいしか性に関する知識は持っていませんでした。その学校の授業も地味な私には縁遠い話だと思ってあまり真剣に聞いてなかったし、男の子の体のことについても全然知らなくて、男の子のおちんちんも教科書に載ってるイラストでしか見たことがなくて、昔いとこの男の子、まだ小さい子供の子をお風呂に入れてあげた時に見たことはあったんですけど、そういう小さい子供のおちんちんは見たことがあったけど、大人の男の人のおちんちんが実際にどんな形をしているのかとかは全く知らなかったんです。それくらいの知識だったから少し不安になって、改めてコンドームの使い方を確認してました。そうこうしているうちに、バスローブを羽織った彼がバスルームから出てきて、入れ替わりで私がバスルームに向かいました。シャワーを浴びている間、私はもう開き直った気分になってて、恥ずかしいし死にそうなくらい緊張してるけど、人生で一度きりしかない初めての機会なんだし、その日のセックスが楽しい思い出になるといいなとか、あの人が嫌な思いをせずにお互い楽しくセックスできればいいなとか、そんなことを考えていました。シャワーを浴びた後、下着をつけてバスローブを羽織ろうとしたけど、その時初めて下着が上下でちぐはぐだって気づきました。しかもどっちもダサくて地味なやつで、デートに行く前はまさか夜にこんなことになるなんて思ってもいなかったし、ど というかそもそも人に見せる用の下着なんてその時は持っていなかったからどうしようもなかったんですけど、あの人に私のだらしない部分を見せるのは恥ずかしかったから、どうせ脱ぐんだしいいかなって思って結局下着をつけずに裸の上にバスローブを羽織ってバスルームから出ました。そこからセックスを始めるまでも少し長くて、部屋に入ってすぐの時みたいにまたお互い無言のまま過ごしました。その時はさすがに私も少しやきもきしていて、私の方はもうある程度決心はついているのにとか、こういうことは男の子の方がリードしてほしいのにとか、怒っていたわけじゃないけどなんとなくモヤモヤしていました。結局もう拉致が開かない雰囲気になっちゃったから私から切り出しました。何を言ったかとかは緊張していたのであまり覚えていないんですけど、いろいろ話した後もうどうにでもなれって思ってバスローブを脱いで裸になりました。男の人の前で裸になるのなんて初めてだったから死ぬほど恥ずかしかったです。あの人はバスローブの下が裸だったとは思っていなかったのかも。目を伏せて見ていない雰囲気を出しながら、たまにチラチラっと横目で私の裸を見てました。気づかれてないと思ってたかもしれないけど、男の人のそういう視線って正直バレバレですよね。その後私だけ脱いで恥ずかしい思いをするのは不公平だと思って、あの人にも裸になってもらいました。あの人は服を脱いでいるのを見られるのが恥ずかしいみたいで、あの人が服を脱いでる間私は目をつむってました。脱いだと言われて目を開けました。それが私が初めて見る男の人の裸で、当然あそこおちんちんも目に入るんですけど、あの人のおちんちんは思っていたよりもずっと小さかったんです。今思うとすごくひどいことをしたなって思うんですけど、その時思わず「ちっさ」って言っちゃいました。誰かと比べたわけじゃなかったんです。だってさっきも言った通り、私が見たことがあったのはいとこの子供のおちんちんだけなので。でも常識的に考えて体は成長するんだし、大人のおちんちんは子供のおちんちんよりは大きいんだろうなくらいのことは当然思ってました。昔クラスの進んだ女の子が初めてのセックスが痛かったとか言ってるのを聞いたことがあって、実際に見たことはないけどあそこに入れてみて痛みを感じるくらいの大きさはあるんだろうなって思ってました。だからあの人のおちんちんを見たとき拍子抜けしちゃったんです。大人のおちんちんも子供と同じでそんなに大きさは変わらないんだって。だから一切悪気はなくて純粋な気持ちで「ちっさ」って言っちゃったんです。そうしたら の人は少し驚いたみたいで、何か変なこと言っちゃったかなって思って、弁明というかいろいろ言っちゃったんです。そのさっき言ったみたいな、いとこの子供のおちんちんとあまり大きさは変わらないとか、思ってたより細くて短いとか、あそこに入れても全然痛くなさそうとか、悪気はなくて見たままの感想を褒め言葉みたいに言いました。でもあの人のおちんちんは、私が見たことのある子供のおちんちんとは一つ違うところがあって、皮がおちんちんにかぶっててビロビロだったんです。その時それが何か知らなくて、後で調べたんですけど、いわゆる包茎ってやつで、でも子供のおちんちんも普通は包茎なはずだと思うんです。私が見たことがあったいとこの子供も当然包茎だったし、でもあの人のおちんちんはその包茎とはまた少し違う感じで、見るからに皮がやたら余ってて、ダルダルでビロビロで、その時の全然男の子の知識がない私が見ても明らかに変で、大人になると皮も成長して伸びちゃうのかなって思ったんですけど、おちんちんの大きさが成長しないのに皮だけ長くなるのも変な話だし、コンドームをつける時皮を剥いてあげなきゃいけないはずだったけど、このおちんちんはどうすればいいのかなって思いました。そしてまたひどいことをしたなって思うんですけど、今言った変だと思うことをあの人にいろいろ直接言っちゃってました。ビロビロだねとか、面白い形してるんだねとか、ありのままの感想を無神経に言っちゃいました。そうしてるうちに男の子のおちんちんがエッチなことを考えると大きくなる、勃起することを思い出しました。あの人のおちんちんはまだ勃起してなくて、勃起すれば皮がおちんちんに合うというか、おちんちんの大きさが皮に見合うようになって、ダルダルの余っている部分がなくなるのかなって思ったんです。だから私は勃起すれば皮も変じゃなくなるんだよねってあの人に言いました。でも勃起してないってことは、私の裸で興奮していないってことだって私は思ったんです。私はあの人は私の体を魅力的に感じていないんだなって思いました。普段はゆったりめの服で隠してるけど、私少しぽっちゃりしてるし、胸とかお尻も変に大きいし、あの人は私の裸を見て少し幻滅しちゃったのかなって。私の体好きですか？いきなりやめてください。何なんですか？そんな恥ずかしいです。もう だから私はあの人に あんまり魅力的じゃなくてごめんねって謝りました。その時は本当に申し訳なかったんです。デートとかラブホテルとかいろいろ準備してくれていたのに期待に応えてあげられなくて。でもそんな風に私が申し訳なく思ってる時にあの人はこう言ったんです。これで勃起してるって。そんなこと言われても信じられませんでした。だってあんな大きさじゃ、どう考えても勃起しているわけがないし。というかあの人が場を和ませるために冗談を言ってくれたんだと思ってました。落ち込んでいる私を傷つけないために、安心させるために冗談を言ってくれたのかなって。だから私はそんな冗談は言わなくていいよって言いました。いくら私でもこれが勃起してるのは嘘だとわかる。とか、子供のおちんちんと同じサイズだし、これで勃起してるっていうのはさすがに変だ、とか。皮がビロビロでダルダルで、皮の長さにおちんちんの大きさが見合っていない、とか。そんな風に、これで勃起してるっていうのは冗談だと思う根拠をいくつか言って、私の体に魅力がないのは本当だから、無理して嘘つかなくてもいいよって言いました。悪いことをしちゃったな、気を使わせちゃったなって思って、今日セックスするのはやめておこうって私から言いました。付き合っていればこれからいくらでもそういう機会はあるだろうし、無理にその日にすることじゃないと思ったんです。でもあの人はこう言ったんです。冗談じゃない、これで本当に勃起してるって。私はそれでもまだ信じられなくて、この人は私のためにまだ冗談を言っているんだって思って。さっきみたいに子供と変わらない大きさとか、皮があまり過ぎてるとか、冗談だと思う根拠をいくつか言って嘘なんだよねって再確認しました。でもその時のあの人は明らかに冗談を言ってる雰囲気じゃなくて、恥ずかしそうな、悔しそうな、でも嬉しそうな、言葉にできない変な感じで、ともかく冗談じゃないみたいでした。そこで私はやっと気づいたんです。彼のおちんちんは他の大人のおちんちんとは違って、その普通じゃなくて変なのかもしれない。普通の大人のおちんちんはもっと大きくて皮もダルダルに余っていないのかも。嫌なこと言ってたらごめんねって前置きをして、皮のこととか大きさのこととか、そのおちんちんは普通じゃない、おちんちんが変なの気にしてたってって聞きました。あの人は返事をしなかったけど、反応からあの人のおちんちんが普通じゃないことは確かみたいでした。私はなんてひどいことを言っちゃったんだろうって思いました。無神経に大きさが小さいとか、子供みたいなおちんちんだとか、皮が余りすぎてて面白い形をしてるねとか、勃起してこのサイズなのはおかしいとか、 これで勃起していないのは嘘だとか。だから謝りました。でも何て言って謝ればいいのかよくわからなくて、ただ思いついた慰めの言葉を言うだけでした。このおちんちん変じゃないとか、小さくて可愛いとか、皮が伸びてるのは恥ずかしがり屋さんみたいで可愛いとか、君らしいおちんちんだとか、小さくて皮がビロビロでも人それぞれの個性だし変じゃないとか、今思い返してみると全く意味がわからないですけど、正直なところ、あの人を慰めるというか、どちらかというと、それまでに言ってしまっていた、あの人のおちんちんへの無神経な感想を、なんとか褒め言葉として正当化しようとしていました。結局、言葉が出てこなくなって、最後は単純に、ひどいことを言っちゃってごめんね。謝ることしかできませんでした。雰囲気はもう最悪になっちゃって、だけど本当にその時は、私はおちんちんの大きさとかあまり気にしていなかったんです。あの人のおちんちんは確かに変なのかもしれないけど、そういうのは、セックスには関係のない話だと思っていました。その時は、セックスで大事なのは、体でつながることよりも、心でつながることだと思っていて、おちんちんが多少変でも、好きな人同士でセックスをしちゃえば、そんなことはどうでもよくなる。って思ってたんです。その時は本当にそう思っていました。だからおちんちんがちょっと変でも気にしないし、君と私ならお互いに好き同士なんだし、絶対幸せになれるからセックスをしたいなって、あの人に言いました。そしてセックスをする前に、コンドームをつけなきゃいけないんですけど、そこでも、ちょっと問題があって、コンドームをつけるために、おちんちんの皮を剥いてあげようとしたんですけど、まず、その皮が全然剥けないんです。ビロビロで、ダルダルで、剥いても剥いても、すぐに元に戻ってきて、だからもう、皮を剥かずにコンドームをつけることにしました。そこでも、また問題があって、コンドームのサイズが合ってなくて、コンドームがブカブカで、おちんちんに全然合わないんです。コンドームをかぶせてみても、ブカブカで、全然ぴったり合わなくて、すぐ外れちゃう。部屋に備え付きのコンドームに他のサイズがあるのかもしれないって思って、一旦そのコンドームを外しました。それで、これ冗談だと笑われるかもしれないんですけど、コンドームを外した瞬間、あの人、射精しちゃって、ビロビロになった皮の隙間から白いのがじわって出てきて、最初は何が起きたのか全くわからなくて、皮をちょっと剥いてあげたり、コンドームをつけるために弱めに握ったりしただけだったんです。その上下にしごいたりとか、そういうエッチな動きは一切していないんです。コンドームをつけるのに必要な分、少し触っただけで、 の人は射精しちゃったんです。私は多分これも普通じゃないんだろうなって思って、さっきのおちんちんの大きさの時みたいに早く射精しちゃったことについての慰めの言葉を思いつく限りいろいろ言いました。女の人に初めておちんちんを触られたんだからしょうがないとか、初めてで緊張しちゃったから思わずおもらししちゃったんだとか、そんなはずないのに思わず強めに触ってたとか、私の触り方が激しかったねとか、目に見えた嘘をついて、また微妙な空気になっちゃいました。でもこれ以上雰囲気が悪くなったり、ここまでしておいて何もしないで帰るのはお互いに嫌だと思ったから、コンドームなしでセックスすることにしました。外に出してもらえば大丈夫だろうし、さっきも言ったけど薬を飲んでる日だったし、妊娠する確率は低いと思ったので、生でしようって言った瞬間、あの人のおちんちんが少しだけ膨らんだ気がしました。これで本当に勃起しているんだって思いました。初めてのセックスは、正常位ですることにしました。お互いの顔を見ながらしたかったんです。その恋人らしいかなって思って、私がベッドに仰向けになって、私のお尻の前に彼が座って、散々あの人のおちんちんについていろいろ言ったけど、実際に自分があそこをまじまじと見られるのはすごく恥ずかしくて、あの人の恥ずかしい部分に散々無神経なことを言って、本当にひどいことをしちゃったなって思いました。だから実際にお互いにつながって、その日あった嫌なことを全部幸せなセックスで忘れられたらいいなって思いました。そして入れる場所とかを一通り確認して、もう入れていいよって言ったんですけど、あの人はなかなかおちんちんを入れてくれないんです。入れていいって言ったのに何秒か反応がなくて、何か変なことがあったのかなって思って、遠慮しなくていいから、初めては君がいいから入れていいよってもう一度言ったんです。この話を聞いている人はもうどういうことか分かってるかもしれないですけど、もう、おちんちん、入ってたんですよね。あの人のおちんちんがあまりにも小さすぎて、私がその入ってる感触を全く感じられなかっただけで、本当に何も感じませんでした。言われてみれば、確かに何か入っているかもって思うくらいの感触でした。私は何も感じないんですけど、とりあえずゆっくり動いてもらうことにしました。1、2、1、2って掛け声に合わせてゆっくりと腰を動かしてもらいました。おちんちんの感触は全くわからなかったけど、あの人の腰が掛け声に合わせてゆっくり私のお尻に当たっているのは感じました。でも、何回か動いた後、あの人は動かなくなったんです。顔を見ると、すごく辛そうな、何とも言えない顔をしてて、一 きなり動きが止まって辛そうな顔をして、一体どうしちゃったのかなって思ったんですけど、あの人射精しちゃってたんです。動き始めてから1分とか、あまり正確に覚えてないんですけど、もしかしたら10秒5秒、それくらいの、ほんの少しの時間しか経っていなかったと思います。たったそれだけで、あの人は射精しちゃったんです。確かに、お腹の中に少しだけじわっとした、中に出された感覚があった気がしました。その後も、また気まずくて、私も気持ちよかったとか、私で気持ちよくなってくれて嬉しかったとか、思ってもいないことを言った気がします。流れで中に出されちゃったけど、正直、この人のこんな、中に出されたことすら気づかない性癖で、妊娠なんてするのかなって思いました。小さくて、皮がビロビロで、すぐに射精しちゃうおちんちんから出た精液、女の子が妊娠するのかなって。ごめんなさい。オチはないというか、そんな感じで、私たちの初体験は終わりました。その後、それぞれシャワーを浴びたこととか、多分どうでもいい話なので。今も付き合ってはいるけど、それっきり、あの人とエッチなことはしていません。それで、後で調べて分かった、というか、確認したんですけど、あの人のおちんちん、やっぱり、平均よりもずっと小さいみたいでした。皮がビロビロで余っているのも、普通じゃないみたいで。生まれつきそういう人もいるみたいですけど、大半は、オナニーのしすぎで、そうなるらしいです。でも、普通のオナニーじゃ、そうはならないはずで。男の人のオナニーって、良くないやり方があるみたいで。おちんちんの皮を剥いてから、ゆるい力で、おちんちんを上から下にしごくのが普通みたいなんですけど、皮を剥かずに、皮ごとおちんちんを強めに握って、皮を伸ばしておちんちんを包むように刺激する。皮女、っていうやり方があるらしいんです。皮女は、おちんちんをしごく動きに合わせて、皮ごとおちんちんをしごくっていうのかな。おちんちんの皮も、おちんちんの先まで伸ばして、下に下ろして、またおちんちんの先まで皮を伸ばして、ってやるみたいなんです。その皮女は、普通のオナニーよりも気持ちいいけど、本当に良くないやり方みたいで。おちんちんの皮って伸びたら戻らなくなるみたいなんです。当然、そんなに乱暴に伸ばしたり、戻したりってしてると、ビロビロに伸びきって戻らなくなるみたいなんです。多分ですけど、あの人は、皮をなのしすぎで、あんなに皮がビロビロになっちゃったんだと思います。あの人が普通よりも早く射精してしまうのも、確か、そういう我慢できずにすぐに射精しちゃうことを、早く漏れるって書いて、 早漏って言うみたいなんですけど、その早漏も川女が原因になるらしくて、普通のオナニーよりも刺激が強くて気持ちいいから、やりすぎるとおちんちんがおかしくなって、刺激に弱いおちんちんになって、本番のセックスの刺激に耐えられなくてすぐに射精するようになっちゃうみたいなんです。多分あの人は普段から皮を直してるから、コンドームをつけるだけで射精しちゃうくらいに刺激に弱いおちんちんになったんだと思います。おちんちんが小さいのは生まれつきの体に関する問題だから、正直仕方ないことだと思うんです。私が自分の大きい胸とかお尻をコンプレックスに思っているのと同じで。だから、おちんちんが小さいことを、あの人がコンプレックスに思っているのなら、どうしようもない部分をコンプレックスに思う気持ちは、私にもわかるし、寄り添ってあげたい、とは思うんです。でも、皮がありえないくらいビロビロのダルダルで、度を越した早漏なのは、生まれつきの問題とは違って、完全に日頃の気持ちよさが目的の、めちゃくちゃな皮おなが悪いというか、そんなおちんちんに気を使う義理は私にはないし、オナニーで気持ちよくなるために、おちんちんがおかしくなって、肝心の彼女とのセックスで失敗するって。正直、本当に気持ち悪いし、笑っちゃいますよね。話したいことはこれで終わりです。ごめんなさい。大したオチもなしに、急に終わらせちゃって。これからどうすればいいですか？